男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
あ、ほんまですか。
うん、まあそれから、あと、あ、そうやな、僕はそこからのリーサイボーグとか見に行きますんで。
あ、009、
009、
リーサイボーグってあれいつからですか？
リーサイボーグはね、そのギャバンを見に行った次の週ですわ。
あ、もうそんな公開時期なんですか？
もう結構、賑やかにやってますよ。
あ、そうなんですね。
もうなんか予告編もだいぶ流れたりとかして。
はいはいはいはい。
なんかそんなに騒がれてないんですけど、もう近い、
うん。うん。全然騒がれてないですね。うん、
全く騒がれてないでしょ。
うん。まあ、長い予告編見ると、まあ、それなりに良さげかなという気もせんでもないですけどね。
そんなとこでしょ。
うん。
もうなんか、かでもなく、不可でもない感じが。
うん、なんか、
ポワンと漂ってるんですよ。
アップルシードとかも、見る前ってすごく不安に思うんですけど、見ると案外普通じゃないですか。
そうですね。
うん。
話全然違うやんっていうだけで。
うんうん、うん、
まあ、それに、
うん。
グレードは。
そうそう。でも印象に全く残らないっていうね。
うん。うんうん、うん。
アップルシード2作ありましたけど、
はい。
なんか同じスタッフでもう1個あったじゃないですか。
3
じゃなくて、
別のやつでしょ。
別のやつ。2本がなんか鎖国してるみたいな。
はい。全く箸にも棒にもかからないやつね。
あれ僕見たんですけど、タイトルすら思い出せないですからね。
言えるんや。
うん。
で、なんやろ、なんちゅう話、ケルベロスみたいなやつ。
いやー、なんかね、なんやったかな、デウスエクスマキナはアップルシードでしたしね。
なんか、そのパワードスーツを前面に押し出した、人狼の未来版みたいなやつ。
人狼の未来版。人狼の未来版で言ったら人狼みたいなやつ、いっぱいアイアンスカイに出てきましたけどね。
マジっすか、マジっすか。アイアンスカイ見に行ったんですね。
見に行きました、見に行きました。
うちの山ちゃんが見に行ったという。
はいはいはい。
だから、人様が見に行って、人様が話したことに対して、僕最近もう、あまり職種が動かないというね、非常に職業病的なものにかかってるんでね。
あ、さっき見られるともうあんまり行く気がなくなっちゃうんすか。
しかもそれで、ラジオとかで話されるとするでしょ。
はいはい。
まあ、で、ヨマちゃんの場合、特にうちの自分のラジオですから。
はい。
そんなんで話されるとね、あんまり行きたくなくなるんですよ。なんかそれよりももっと他のやつを見て、はいはい、見てきましたって話した方が。
なるほど。
新鮮味はあるよね。
ってことは、ヨマヨイさんがおすすめするものを全く見ないという意味では、結構アンチな行動に移ってるわけですね。
そうなんですよね。そうなんですよ。これ別に嫌がってるわけじゃないんですよ。自然なんですよ。
なんか自然なんです。ネタかぶっちゃった的な。
うん。でも、ボーンレガシーみたいなしょうもない映画見に行ったりとかしてまうわけです
よ。ね、ボーンレガシーがしょうもないのはね、あなたのせいです。
なんでやろ。
寝るからです。
だって、めっちゃ眠たかったんですもん。
いや、この間映画始まる前にね、アイアンスカイ嫁さんと見に行ってましたから、嫁さんに、坂口さん、ここで寝たらしいでって言ったの、カメラ出てくるところ、ふふふふふふ言うて曲流れてるところ、
うって追いかけるところでしょ。
ならうちの嫁さんの反応が、アホやんって。
ちょっとね、ちょっと目をつぶるつもりやったんですよ。で、映画始まりはわかるやろと思って、ふっと目をつぶったら、
はい、
ボーンくんが大変なことになって、もうボーンくん大活躍中やったんで。
主人公そもそもボーンくんちゃいますからね。
わかってないですもん。
ボーンくんは前の3作の主人公なんで、ジェイソン・ボーンなんで。
あ、そうなんですか。
そうですよ。
そのジェイソン・ボーンくんとあの人のつながりとかがもう全くわからないんで、全然思んないんですよ。
そこが肝やのに。
ここが、なんかいろんな批評みたいなのを見てると、なんとかさんも出てきて、この人の直前のなんとか心理描写がよくわかりますね、みたいなこと書いてあったんですけど、は？って言って終わりです。なんなんそれ。
そらそやわ。
で、どう繋がんのこれって。なんだ、もともと見てはないけどっていう。
元見てない上に寝るって。
だって、ほら、最近の映画やったって、
はい、
僕は踊る大捜査線とか見に行きましたけど、
はいはい、
あれも別に特に前作とか見てなくてもいいじゃないですか。
うん、まあまあね。
まあ楽しめんことはないじゃないですか。
まあそれなりに見れるようにできてますけど、僕もスターウォーズだって帝国の逆襲から見ましたしね。
すっごい中途半端なとこから見てますよね。
小学校何年生とかですからね。
あ、そうか。
テレビでやってるやつとりあえず見たっていう感じなんで。
あ、僕らが、第1作、ザ・ニューホープあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれが僕の小学1年の時なんですよ。
ほうほうほうほうほう。
映画館でやってたのがね。
はいはい。
だから、それから帝国の逆襲って言うとどれぐらい、5、6年経つんですかね。
経ちます経ちます。僕、だからテレビでやってるのをたまたま見たんで。
ああ、はいはいはい。
小4とかちゃうかなと思いますね。
渡辺徹の吹き替えでやってた時ですね。
渡辺徹でしたかね。
半ソロが、ま、あの、松崎しげるっていうね。
あれですよね、松崎しげる昔声優業界にちょっと食い込んでましたもんね。
コブラで一気にその枠をぐっと近づけましたからね。
ダミカー言うてるやつでしょ。
そうそうそう、全然こいつあかんわってみんなに思われてるのに、テレビで野沢なちがやって、やっぱこれじゃないとなっていう、
そうそうそう、
ふうに思われたけども、それまではコブラといえば松崎しげるでしたからね。まずは。
え、あれ劇場版の方が後ちゃうんすか？
劇場版の先ですよ。
先ですか、あれ。
うん。で、ま、タートル号？
はいはい。
タートル号とかもテレビ版と違うんですよ。
あ、でしたっけ？
うん。タートル号はどっちかというと原作に忠実なのは映画版なんですよ。
はいはいはいはいはい。
テレビ版は、なんていうかな、ルービックキューブみたいな形になってて。
ああ、はあはあはあ。
ガチャガチャガチャってこう組み替えられるんですわ。
あ、なんかそんな感じ。
すごい長くできたりとか、うんうん、いろんな形にできたりっていうのがタートル号なんですけど。
はあはあはあ。
うん。そっちの方が話としては、まあ、たっぷり撮れるんで、尺が。
うんうんうん。
入れ墨編なんかでも非常にいい話になってるんですけど。
はぁはぁはぁはぁはぁ。
映画版はすごい端折るんでね。
ね、うん。
クリスタルボーイと戦うだけなんでね。
そうそうそうそう。う
ん、それまでは、あの、臭いなんかしょうもないコブラの声。
うん。
なんかナンパな一面を全面に押し出したコブラ。SF 版ルパンみたいな。
あ、それはありましたね。
そうでしょ、そうでしょ。そのあたりのゾーンを狙ってたでしょ。
うんうんうんうん
うん。それがね、あの、一時期、松崎しげるが声優業をやってた。
松崎しげるでも僕ね、結構ね、あの、こう、どうですか、心に刷り込まれてますからね、松崎しげるが好きっていうのが。
え、なんでですか、そのトミコの話とか
で。そうです、僕、トミーと松大好きやったんでね。
うん、トミー松はね、結構僕も、あのね、ものすごい暇な時にみんな見るでしょ。
あーはーはーはー。
家とかでぼーっとしてて、うん、あら、もう何もすることないわ、もうこれ。っていう時間ぐらいから、トミーと松始まって。ね。で、一番最後、もう、その、ほら、最初の、あと10分だけ見りゃいいんですけど、トミーとは、うんうん。それまでの、こう、ね、長い下りもずっと見て。
うんうん、
で、トミコーって言うたらそこで、ああ、来た。
ピクピクってしてね。
やっと終わった。今週も終わりや。
最後、なんか雨ん中、夜傘さして、なんか二人でわ、わちゃわちゃしてるエンディングが流れるっていう。
そうそうそうそうそうそう。あれが何ともこう言えず、あれぐらいの、なんていうんですかね。ね、白バイ野郎、ジョン&パンチ的なね。なんとなく、こう、白バイ野郎でも何でもないのに。
あのね、そうすいさん言うときますけどね、ええ、ジョン&パンチ、僕は普通はよく、あの、わからないような年代やってことを理解してくださいね。
マジで？
僕、79年生まれですよ。
僕の中で、僕の中では、ジョン&パンチと、うん、ナイトライダー？
はいはいはいはい。
あれ、ほぼ同時期に進行してるもんやと思ってますからね。
ナイトライダーもうちょっと後ですよ、あれ。
そう。よく考えるとそうなんですよね。
あれね、87年、8年ぐらいちゃいますか。
うん、多分。
うん。
うん。で、その、ジョン&パンチは僕ら小学生とかそんなぐらいなんですよ。
はいはいはいはい。
でも、なんとなく僕の中では、ジョン&パンチもナイトライダーも同時期に進行してるぐらいの。
あのね、あの、ジョン&パンチもスタスキー&ハッチもね、僕が生まれるより前ですよ。
あ、マジっすか。
はい。
ほんで、生まれてたんや、俺。見てたん
それ。あの、結構いい年。
結構いい年なんや。
うんうんうん。
ジョー&パンチはあの、最初のオープニングで白バイが出てくるだけで、あとほとんど出ないっていうね。
うんうん、
二人で車がどうだかだって言い出したりとかする。白バイどうでもいいやんっていうやつなんですよ。
あのね、あの、そうするとね、もう結構ね、世の中の生きてる人の半分より長生きな人なんですよ、もう。
あ、そう、僕らは。
もう44なんですから。
僕もあと数年で半世紀生きることになりますからね。
そうするとあと、来年からは、アラフィフです。
うわー、来た。いよいよ来た。もう、終わる、もう。
50前です。
もうみんなにこの声をお伝えできるのもあともう何十年ということになってきましたね。
なんでやんねん。
もうこれね、亡くなるって死ぬっていうことはこう自動的に最終回ですから、
うんうんうんうん、
それまでやんのかっていう話ですけども、まあまあそれまでやらせていただくとしてですよ。
あれですよ、ちゃんと五輪中の瞬間まで撮ってってくださいよ。
そうそうそうそう、そう、うん。
自動的にアップロードでね。
そういうことですね。うん、それぐらいまではいかなあかんと思ってるんです、僕も。これやり出した人間の責任として。
あら、もう死ぬわ終わり。
もう、なんか、よぼよぼよぼっていう、あの、言っちゃ悪いですけど、行動感みたいなのにかかって、
声が出ない、
ね。声が出なくて、ほら、喉になんかガッて当てて、喋、うん、る人いてはるじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんか、ロボコップ的な。
トランスフォーマーのデストロンガーみたいな声で。
そうそうそう、悪いもん、悪者の声。あれぐらいまでいかなあかんかなと思ってる。
僕、平沼竹を喋ってるのを聞くと、あ、こいつデストロンやなって思うんですけど。
あ、そうなんや。
声割れてるから。
ああ、そういうね。
自然とボコーダー当ててるみたいになってるから。
はい、はい、はい、はい。その、なんか変な、メカ的な声になるやつね。
うー、おのれ、コンボイ名みたいな、そういう声がね。
おのれってね。エオさんがね。
で。めっちゃ悔しがってるやんって話ですから、
ね。まあ、そうそうね。いつも負けてるもんやから。
うん。
悔しいんですよ。
そうそうそう。まあ、例によって映画の話になかなかいかないでおなじみのこの番組ですよね。
そうそうそう。これもう毎回ね、新しく録音が、始まった週っていうのは必ずなんかいらん話をしてますから、ね。
そうそうそう。あれですよ、おメールいただきましたよ、おメール。
なんですって、そんなことになってるんですか、うちの、このラジオは。はぁ、
あ。ね、第10回をね、
はい。
トゥルーマンショーやった回を聞かれて。
おぉ、はい、大人気。
はい、はい、はい。これメール読みましょうか。
はい、頼ますわ。
はい。はじめまして。
はい、はじめまして。
千葉県在住の服部パンゾーと申しますと。
わ、なんやろ、ちょっと面白い名前になる。パンゾーくん。パンゾーなんかどっかでも聞いたことありますよ。僕なんかでもおったことある。
ほんまですか？
パンゾーさん、
僕が今回初めてメールさせていただいたのは、
何でしょう、
お二人の鑑賞されたトゥルーマンショーのお話を聞き、僕が10年近く前にテレビで放送していた映画がまさにお二人の話のような映画であったことを思い出し、
どうこちゃん、
この映画のタイトルがわからなかった僕にとって大変ためになる回であり、感謝の気持ちをこのメールに載せた次第でありますと。
ということは、タイトル知らんかったけど、トゥルーマンショーを見てて、
うん、うんうんうん。
なんちゅう映画やったかなーってことになってた
んです。そうそうそう
そ
う。
おぉ、
そうなんですよ。
ためになることもあるんすね。
そうですよ。この番組も人の役に立つなっていうことがようやあろうとは。
胸の使いが取れたわけですね、その人の。
そうです。スッキリさせましたよ。
あ、ああ、そうか、スッキリ印出したか。
そうなんですよ。シポンって感じです。
っていうかね、どうなんやと。トゥルーマンショーは実際面白かったのかどうなんですかっていうことですよ。その人、パンゾー君にとっても。
うん。
あ、知ってる知ってるぐらいで終わったのか。
いや、だからね、僕は小学校や中学校の記憶が曖昧なところがあるほど忘れっぽい性格などですが、この映画に関しては一度テレビで見た時から頭の中にずっと残り続けている作品なのです。
な、不思議な作品やなーぐらいの感じですね。うんうんうんうん、
で、こんな僕の記憶に残るような映画なので、きっと面白い映画なのかと思ったら、お二人の評価がさほど高くないので、思い出を。
記憶の評価バカ高いよ。ものすごいよ、これ。1位、2位ぐらいの評価
の中で。で、思い出を保管することの意味を込めて、もう一度見たいと思いますと。
はい、見てくださいよ。
ということです。で、最後に厚かましいようですが、お二人に見ていただきたい映画をリクエストさせていただきたいと思います。
結局そういうことね。うん。
ナイト・シャマラン監督のビレッジと、
ああ、シャマラン見ないんよな、俺な。
伊丹十三葬式のスイートホームですと。
スイート、ああ、ホラーの、
ホラーの。はいはいはい。
家が喋るやつ、家が人食うやつ。
そうですそうです。
それハウスっていう映画昔ありますけど。
なんか日本人形とか飛んできてる印象ありましたけど。
ああ、そういう。
フランス人形やったから。
D 級？
なんかね。
で、ピアノが人間食うやつ。
あ、なんかそんなあったと思いますわ。
それハウスですけどね。
まずもう分からへん。で、ちなみにスイートホームは DVD 化されていないらしいので。
あ、それぐらいダサくやと。
視聴困難な場合、ファミコンの同名ゲームをクリアした後でもいいです。映画ちゃうやんっていうね。
あ、そうや、そうや、同時に出てたわ、出てた。その、なんていうかな、メディアミックス的な。
そうそうそうそう、RPG みたいなやつが出てましたね。
わ それすらもゲームもちょっと手に入れられないんちゃいますの
多分そっちの方が難しいと思います
わ。そっちの方どんだけ、あの、スーパーポテトとか言ってもなさそうですよ。
そうそうそう。それ
は。ああ、そうですか。
そうなんですよね。
ナイトシャマランね。
はい。M ナイトシャマランね。
シャマランってそうや、僕一個だけ見たことありますわ。
そうなんですか。普通はシックスセンスですけどね。
あ、シックスセンス見た。
おお。
これ見ても、これ名作名作。最後言おうか
言うてもええと思いますよ、あれ。
うっさー、シックスセンスだけはあれ言うたらあかん映画やと俺、未だに思うんですけどね。
見てて気づきますけどね。
いや、俺全然気づかなんだんですよ、あれ。それくらい僕純粋な心を持ち出たんですよ。
見てて、ああ、やっぱりって思いました、僕。
いや、なんか、嘘ーんって感じでしたもん。
やるか。
そんなん報われへーんみたいな感じですごく感動した覚えがあります。
映画の感想が報われへーんってちょっと可愛いですね。
なんかあかーんって言って終わりの、
めっちゃ楽しんどる。
めっちゃ楽しんでるでしょ。映画にすごく入ってる人。なんか、あれです、もう寝ながらぼーっとなんかポテチかなんか食いながら見てて、
うん、
最後ガタガタって立ちましたもん。
嘘言って。
え、マジっていう感じ。
え、あ、え、あ、あ、でもそうか、あ、あー、みたいな。
となると今までのやつが全部説明つく、ここまでの2時間って言って。うわー、これナイトシャマラン天才と思ったもん。
え、他の作品も見たんですか？
あとね、他のやつね、ほとんど見たことなくて、うん、人がバタバタ飛んでくるやつとか。
人がバタバタ飛んでくるやつ。
人がやたら飛ぶやつっていう、人がやたら自殺を図るやつみたいな映画やったでしょ。
え？どれやろ？
何やろ？ビレッジ？ビレッジ、それ、そうだから。
ビレッジはね、なんかね、
うん。
ちゃいますよ、あれは。
ちゃいますの。
うん。アンブレイカブルもちゃいますよね。
アンブレイカブルっていうのあったんですか？
アンブレイカブルってなんかブルース・ウィリスとサムエル・L・ジャクソンのやつ。
え？何それ？電車が、止まらん電車のやつ？
あ、なんか電車事故で生き残った人みたいな。
え？あ！あー、ちょっと待ってね。ナイト・シャマランって結構見てないようで見てるんですよね。ナイト・シャマラン。はい、シャマラン。シャマランさんちょっと出しますんでね。あ、デビルな。
デビル？
デビルありますね。デビルってあれでしょ、ハリソン・フォードと。
ちゃいますよ、これ。2010年映画ですよ、デビル。
何？どういうこと？それ公開されてないじゃないですか。シックス、作品群。シックスセンス。
はい。
アンブレイカブル。あ、ほんまや。サイン。ビレッジ。
ビレッジ。
レディー・イン・ザ・ウォーター。
レディー・ザ・ウォーター、はいはいはい。どんなやったかな？
これなんかね、これ見たことないんですけど、パッケージはよう見たんですよね。
うん。
ハプニング。
お。
エアベンダー。
はい。
またデビル。なんかやっとんね、この人。そう、サイン、デビルが一緒になって
た。総帥さん見たら何ですか？
僕ね、エアベンダー。
エアベンダー。
この中でも非常に人気がないエアベンダーです。
エアベンダー、名前すら今初めて聞いた気しますよ。
エアベンダーって、
うん。
ドラゴンボールみたいな話です。
へぇー。
ナイトシャマランが仕掛けた、初の 3D 映画ですよ。
はい、ほー。
少林寺みたいな子がいてて、
ほうほうほう。
頭にこう、9つ、
焼いたみたいなの。あった。なんか、クリリンみたいなやつ。
そう、あの子が、うんうん、世の中には4つのベンダーがあるわけですよ。
はいはいはいはい。
ベンダー、風のベンダーとか土のベンダーとかあって、
うんうんうん、
その全部を統合できるスーパーマンっていうのがこの世にはどうもいるらしい。
ほうほうほうほう。
それを求めて旅を続けるんですけども、
うん、
どうもその子がそうなんですよ。
はいはいはい。
またどこにおるかみたいな話はしないんですけど、
うん、
その子いきなり火のベンダー身につけるんで、
うん、
こいつやんってなる映画なんですよ。お前やん、お前があと頑張って他の3つ手に入れれば OK やみたいな。
はははは。
話で、その子がやる非常に面白くない映画でした。これまた4作ぐらい作んのと思う映画でした。
あ、そうなんですね。続きを作る気満々な感じの。
もう全然その当時続き作る気満々ですね。
ああ、なるほどね。
今作るのか、どうするのか。
多分作らないんでしょうね。
もう、結構経ちますぜ。
だって、2010年の映画で続編作ってないっていうことは、この子供も大きなってるでしょ。
何の噂も出てこないですからね。
うん。
多分、あかんのちゃうかな。 うん、ダイハードなんかもう2、3作作られてもうたんちゃうかな、その間に。
そう。もう5やりますからね。
もうね、もう出来上がってますからね。楽しみさせていただいてるんですけども。
ああ、なるほどね。
そんなぐらいですわ。ナイトシャマランのなんかこの、天才さみたいなのを僕あんまり体験してない。エアベンダーなんかそういうどんでん返し的なものを期待して行ったんですけど、
はいはいはい、
正統派の映画で、
あ
んまり思んないな。
はいはいはいはい。僕ビレッジチラ見したんすよね、なんかね。
ビレッジって何なの？村？
村村村。
村でしょうけど、なんかそういうなんかどうせちょっと。サスペンスなんでしょ？
はいはいはい。
なんか、誰が犯人かようわからんみたいな。
そうそうそうそう。
そんな感じの映画なんでしょ？
うん。
うん。な、どうやってあんまり思んなかったんでしょ？どうせ。
あのね、その、最近のシャマランそうでもないですけど、途中まで割とサスペンス寄りな映画ばっかり撮ってたじゃないですか。
ちょっとホラーとサスペンスが一緒になってるみたいなね。
そうそうそうそう。で、オチ勝負みたいなとこあるでしょ。
あ、あります、あります。オチ最後の10分に命かけてるみたいな。
そうそうそうそうそう。
あります、ありますよ。
ビレッジもそんな感じです。
あ、やっぱり似てると。
うん。
シックス、非常にシックスセンスに似てる映画
で。似てる映画ですね。
ああ、そう。それ行こうかな。
ああ、そういうことみたいな映画。
あ、わかったわかった。うんうんうんうん。で、またポテチ食いながらガバってなる感じでしょ。そういうことやったんか、全部わけ説明できたわ。
うんうんうん。
ああ、そういうやつか。
そうなんです。
レディー・イン・ザ・ウォーターとか全部そんなんでしょうね。サインとかも全部そんなんやと思うんですよ。
サインは僕見ましたね。
ええ、どうでした？
サインは、その、オチで全部がわかるっていうよりは、
はい、
あ、そうなんやっていう感じの。
あ、そういうこと。
うん。
あー、なるほどな、ナイト・シャマランね。
ナイト・シャマラン。
ちょっとまだこの、あの、パンゾー、ハットリパンゾー。
はいはい。
パンゾーのおすすめということで。これちょっと、なんかね、うん、僕でもシックスセンスだけ見といたらもうそれでいいと思うんですけどね、これ。あと全部似てるから。
そうそうそう。
うん、そんなもんやから。
そう、同じような映画やから。
うん、大丈夫やから。
うん、え、何がどうなったん、え、どういうこと、あ、そういうことっていう映画ですからね、うん。
登場人物変えて同じことやってるだけですから。
登場人物変えて言ってますけど、うん、大概ブルース・ウィリス出てる気しますけどね。
そうそうそうそうそう。
うん。
で、あ、いやっていう話ですからね。
そうそうそう。
あ、ごめんなさい。
言ってもった。
ごめんなさい。全然落ち言いました。
はいはいはい。
はいはい。みんな見てください、シックスセンス。
そうですね。P 入れときますから。
これ P 入りましたから、これ。
はいはい。
今多分見終わった方、おー、わってびっくりしてると思います
ね。そうなんですよ、
あとなんかもう一つなんかあったんじゃん。ああ、じゃあ、伊丹十三ね。
はい、スイートホーム。
伊丹十三はもうお葬式だけでいいんちゃいますの？
それあれですか、あの、セックスシーンがか、あの、エロいから。
あの、高瀬春奈。
高瀬春奈でして。
おばはん高瀬春奈でしょ？
あ、そうでしたっけ、僕も。浮
気相手のあの、いやらしい熟女。あの森の中で山口つとむとやるっていう。山崎つとむと、なんか、いたすっていう。うん、いかにも日活ロマンポルのあたりからこう引きずられた、シーンの一つですけども。
はいはいはい。
うん、あれ、あの、妙にやらしいの。これでいいんちゃいますの？
ですかね。
あとなんか面白いのあります？伊丹十三って。
伊丹十三は全部に通ってる感じありますからね。
ああ、うん。まあ中でも一番受けてんのってあれか、丸さんの女っすかね。
ああ、そうなるんですかね、やっぱり。
あたりが大ヒットなんですかね。
うんうんうんうん。
あの、確かに面白かったですけど、丸さんの女って。
うんうん、うん。
2ぐらいまであるんですよね、あれ。
そうですね。
うん。
うん。なんかあの人、池田大作みたいな人が出てきたりね。
あ、2個目が宗教。
宗教でしたっけね。そうそうそう。
2個目が宗教、1個目が、何やったかな、うん。あの、なんかそういう、宗教絡みじゃない、壺の中に金隠してる人みたいな。
なんかあの、お墓の中に金塊を大量に貯めてるみたいな話でしたよね、最後。
そうですよね、そうですよね。三国連太郎？悪いやつ。
三国連太郎やった気がします。
ねえ、にね。
うん。
うん、なんかそんなんで、なんかその、人情にも訴えて、昔は貧乏やったな、みたいな話で。だからこれはこういう主戦道に変わったんだよ、みたいな話で。
そうそうそう。
さあ、そんな私をどうやって切り崩すかな？みたいな話でしょ。見た見た。見た、ゴールデンウォーク劇場で。
ゴールデンやったかな、あれちゃいます、日曜洋画劇場の方が多かったんちゃいます。
ああ、そうか。
あれゴールデンかな。
僕ね、田舎出身じゃないですか。
はいはい。
だから、その日曜ロードショーってやってなかったんですよ。
ああ、ほなちゃいますね。
4ちゃんがないから。いや、でもね、ただその頃はもう僕すでに社会人の可能性大です。丸さんの女。
ええ歳やから。
全然働いてる可能性あります。
あれですわ。だから、丸さんの女2のが終わりました。
ええ。
来週は就職戦線異常なしとかやった感じですよ。
織田裕二。織田裕二が東南アジアで踊りまくるっていう。
それ日本から来ましたでしょ。
そっか。就職前線異常なしって何ですか、若者たちのまた、
就職の話ですよ。
トレンディーな感じ。
そうそうそうそう。
ですか。
ホイチョイプロダクションちゃいますか。
ホイチョイそんなん作ってます？
就職前線異常なしは、
ヒロ君出てきます、ヒロ君。
ヒロ君
ヒロ君、キャプテン翼の歌で有名な、今もこの世にいない。沖田博之。
沖田博之出てないんちゃうかな。
出てないか、私を好きにまでか。
あ、ホイチョイじゃないですね。
また別の。
フジテレビ系っていうだけで。
やっぱ、でも主役は織田裕二でしょ？
織田裕二です。
あ、でも、なんとなく知ってるわ。なんとなく覚えてるわ。
あれですよ、この映画の主題歌がどんな時もですよ。
おマッキー。
うん。
うわぁ、すっごい。なんかもう、おしゃれな感じを全部詰め込んでますね。
だってヒロインが仙道敦子ですもん。
ああ、吉田栄作とドラマをやってたぐらいの感じですね。
知ってる情報全部言ってるだけでしょ。
どこ行ったんでしょう、仙道信子さん。何やってんすか、今どこでスナックやってるんですかね。
尾形直人の嫁です。
ああ、そうなんすか。
うん。
尾形直人はどこでスナックやってるんですか、今。
尾形直人、たまに見ますよ。
なんかすっごいどうでもいい役ででしょ。
うん、そうそうそう。なんか山崎法政をすごく悪人にしたみたいな面構えに最近なってきた尾形直人。
まさかここまで、そんなにもうちょっとなんかやらせてあげたらええんちゃうのっていうぐらい。昔はこの子がドラマの主役じゃないと成り立ってなかったよ、ドラマって。
そこまでじゃないですけどね。
ぐらいの、なんか日本ではこう、トップ若手。
うんうんうん。
ね、俳優。
そう。
大鶴ギターンなんかも軽くぶっちぎりのゾーンにいてたじゃないですか。
それは何ですか、二代目俳優っていうくくりですか。
なんかトレンディードラマっていうやつにポツポツみんなが出てきて。
はいはいはい。
で、これ誰が残るんかなと思ったら誰も残れへんかったみたいな。
そうそうそう。
吉田栄作がかろうじてなんかちょい役みたいなんで残ってんなーみたいな感じです。
大鶴ギターンもちょいちょい見ますけどね。
この前大鶴ギターン温泉入ってましたね。
そうなんで。
シシドカイト。
なんすか、二代目俳優ってくくりなんすか、ね、
なんかすっごい日曜日の昼間にやることなくて、
うんうんうん、
かといってどっかに出かけるのもなぁと思ってテレビ見てたら、
うんうんうん、
大鶴ギターンとシシドカイが二人で、新州の温泉入ってました。
シシドカイもなぁ。
お肉柔らかいねぇ言うてました、二人
で。お前もっとエモく撮るやろ、二人。
で、なんかその温泉入ってて、温泉から見える風景が、
うん、
普通の、なんていうんですか、田園風景なんですよ。
はいはいはいはい。
田園風景をもうちょっとまたさらに街っぽくした感じなんですよ。
ああ、片田舎って感じの。
片田舎っていう、そういう、風情のある感じじゃなくて、
うんうん、
もうちょっと街なんですよ。
なるほどなるほど。
大したことないんですよ。
うんうん。
うん。で、それ、もう全然見てても、うん、風景が大したことないもんやから、
うん、
二人で一生懸命よく見える風景みたいなのをすごい探してて、温泉使ってるお湯の面まで目を落として、こっから街を見ると、ものすごいなんか空中都市みたいに見えますよね、みたいなわけのわからん。昼の2時から。
夜入れ。
言うたら、この旅行はあんまり楽しい旅行じゃないね、これ。
この人らねっていう。
この人ら、二、うん、人で一生懸命面白い部分探そうとしてるけど。
だって、大鶴ギター割と気の利かなさそうな人じゃないですか。
全然ね。
そもそもね。
なんとかちゃんごめんねって言うてるだけの人でしょ。
そうそうそうそう。
マルシアに謝ってるだけの人でしょ。
そうそうそう。で、浮気をすると。
そうそう。ほんで最後に、やっぱり別れられるっていう。
日本のチャーリーシーンですからね。
あ、そうなんや。ワイルドバーンじゃない。
二代目俳優で女生き倒すっていう。
っていう点では、日本のチャーリーシーン。
チャーリーシーンですよ。だから多分胸に5000人抱いたぜっていうタトゥーが入ってますよ。
うわー、やるなー、ギター。 ねえ、それの慣れの果てがあれっていうことですよね。長野県旅行しとかなしゃあなくなるわけですよね。
獅子戸会なんで長らく見てない気しますよ。
もうね、ひどかったですからね、その旅行番組の出来が。
男前なんですけどね、獅子戸会。
そうそうそう。まだ全然大鶴ギターよりいいっすよ。
うん。
僕的には使うポイントいっぱい多々ありますよ。
だから親父のイメージがなくても、ちゃんと男前ですもんね。
そうでしょ、
うん、
うん。うん。ほんで、しかも最近ちょっとおっさんになってきて、
うんうん、
味出てきとるんですよ。
渋みを増してきましたか。
なんかどんどんどんどんエースのジョーに似てきてるんですよ。
もうほっぺた入れます。
もう入れた方がええでこれって。
あの親父から取ったあのカチカチのシリコンもう一回こっち入れましょうか。
そうそうそう、それを、うん、だから親父もほらほっぺた取ってもうてるもんやから、
うん、
もう顔ダブってるんですよ。
ダブってる、ダブってる
今の状態だから。若い頃のシシドジョ
ー、うん、
年取ったシシドジョーみたいな二人いてて、でシート会はもうそこにはいないんですよ。
シシドジョーが二人おると。
そうそうそう。
こないだでもローマ人役やってましたからね、シシド会で。
何ですか、なんだに、テルマエ。
テルマエの前で。
テルマエ出てたんか、うん。一応そういう仕事はあるんですね、
う
ん。
顔が濃いからっていうだけ。
非常にみんな顔が濃いから外人やらしたら大丈夫やろって日本人で固めた映画ですね。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
ひどいなって言われですけど。
あれですね。本物出せやっていう話のね。
そうそうそう。
ああ、いいですよ、シシド会。シシド会の方がサスペンス引っ張りだこやと思うんやけど
な。そうなんですか。出てるんですかね、僕らがあんまり見ないだけで。
キャラクターがね、多分濃すぎて、
うん、
あの、なんて言うんですか、なんとか医療デカとか、なんかそんなんじゃないですか。医療探偵。
医療デカ。
なんかほら、医者もやりながら探偵業もやってますみたいな話ばっかり。
はいはいはい。観察医何々の事件簿みたいなやつね。
あ、そうそうそうそう。名取裕子ぐらいが、ちょうどハマり役の。
沢口康子とかね。
うん、一回ひどかった、あの、旅行代理店探偵っていうやつ。ツアコン探偵みたいなあったの。
探偵ちゃうやん。
もうむちゃくちゃやんか話って思いましたけどね。だからそのあたりなんで、やっぱり船越英二、うん、あれの息子とか。
はいはい、英一郎、
ね。英一で、英一郎、英一郎とか。あのあたりが一番いいんでしょうね。
お親父出てきたらびっくりしますけどね。
来たる先生っていうやつでしょ。来ませんねーっていうやつ。あれも僕らの。
お口臭い人でしょ。
そうそうそう。ああ、それもいけないねーっていう。あの人。
モノマネ。
得意ですから、船越。船越英一郎、その人は。英二。
英二が、英二が親父でしょ。
あ、で、英一郎が息子。
うん。
ああ、よかった。両方とも体制してる点ではね。
体制してるのかな。
脇役の中で花を咲かせたタイプじゃないですか。
うんうんうんうん。
いい感じじゃないですか、これ。
親子仲は悪かったですけどね。
ああ、やっぱり、ダメなんですか。
うん。
俺は親父とは違うっていうタイプなんですか。
あ、いや、あの、ほら、船越英一郎が結婚したじゃないですか。
あ、後々ですか。
今の、あ、そうそうそうそう。あれに大反対してたらしくって。
あ、なんでなんでしょう。
だからやっぱ、子連れやからちゃいます？
あ、なんですか？もともとバツイチの松井佳代と船越英一郎は結婚したんですか？
そうです、そうです。
なんていい人なんですか？
で、あの、連れ子がおって、
うん、
で、かつ連れ子おるけど、もう年齢的にはあの、船越英一郎の子供を産むっていうのはしんどいな、みたいな年やったでしょ、確か。
ああ、だから全然血の繋がってない息子を育てないといけないと。
そうそうそうそう。だからその結婚自体に大反対して、結局、親子断絶したまま死んだんちゃいました。
え、感動？
感動に近い状態で。
マジっすか？
うん。
すごい話っすね。
もう何年も会ってないとか言うてる時に船越英二死んだ気しますけどね。
あー、うん、じゃあ、だから子供、息子としてもあんまりこう船越英二を看板にできないわけですね。
うん。
感動されてるもんやから。
そうなんですよ。
あー、辛い話ですな。
うんうんうんうん。
相川翔みたいな話なんですか？
え？
相川翔も連れ子さんでしょ？
あ、そうそうそうそう。
ね、あれ、後々自分の子供生まれたかどうか知らないですけど。
渡辺博之とかもそうですよね。
あ、そうですね。うん、ちょっと今、おばあちゃんのほら、ポリデントの CM。
原秀子。
そうそうそう。グルコサミンの。
原秀子とか、年食ったなって思いますけどね。
ほんまにただのおかんの役してるでしょ。
そうそうそうそう。
もう何でもない。
うん。
昔一応この人主役格近いところまで行ってるんやでっていうぐらいや。
なんか、年の取り方を失敗した感がありますよね。
うん。さらっとおかんの役で出てたりとかしますからね。
坂口よしことかもね。
うわ、坂口よしこね。昔は結構いろんなドラマ引っ張りだこやったんですけどね。
なすかこのただの女優の名 前言うて昔は良かったねだけの話です。これ何のラジオですかこれ。
そっちやったらいくらでも僕出ますからね。大場久美子とか。
うん、これ多分あと5分もしたら僕が小柳ルミ子の白蛇ショーの話とかしますよ。
あ、僕もそれはそれやったらばお正月の1月3日ぐらいに夜中の2時ぐらいにやってた白蛇ショーを隠れてみた話。
白蛇ショーいいでしょ
う。白蛇ショーあれはもうセンセーショナルですから。
杉本哲太。
哲太。その頃まだ手に包帯巻いてる頃ですかね。
手に包帯？
うん。哲太のデビューの頃はグリースじゃないですか。
はいはいはいはい。
でその中で哲太ギタリストなんで。
はいはい。
哲太そのアイキャッチが弱いんですよ。
はははは
あ。その当時こうみんなリーゼントして、うん、ね杉本哲太その横にジョニーとかいてるんで。
ジョニー
やったから。なんかもう一人おったんですよ。メロディーメーカー的な位置のやつが。
はいはいはい。
うん。で、そいつらがいてるバンドやったんで、テッタンは常に包帯巻いてるんですよ、手に。で、なんで包帯巻いてるんですかって言われたら、これおしゃれっす。みたいなこと言ってました。その頃のテッタは。それから頭丸めて、うん、なんかいろいろ生臭坊主の役とかやっちゃったんで。
それだから白蛇賞でしょ。
そこでどんどんなんかこう役者としてのスキルが上がっていた感じですね。
なるほどね。
もう今や全然グリースの話どうでもよくなってますからね。
まあ、でもね、白蛇賞はね、そもそもね、杉本哲太のことをね、見てないです。
滝に打たれる小柳ルミ子。
いや、もう小柳ルミ子のお乳しか見てないです。
ああ、そうですね、そうですね、うんうんうん。そうですね。それはもうそういう映画ですよ。
そう。
名作であろうがなかろうが関係ないんですよ。
お世話になりましたという。
全然いいんですよ。
そう。
今で言うところの杉本彩、花と蛇みたいな。
あ、今で言うところの言ってますけど、もうそれ、7、8年前ちゃいますか。
マジっすか。今そのエロゾーンに座ってるのは誰なんですか。
ああ、どうなんでしょう。今でもそれ系で話題になるような映画ってあります？
断密？断密？これやっぱり。
断密ね。
断密きます？そろそろ。
ああ、女優できるんやったらって感じですけどね。
なんかもう掘り出して、父掘り出せて、SM 系のことができて、
うん。
となれればもう断密でしょ、今は。
断密か。断密いいですね。
この位置はもう断密の位置に上げましょう。うん、もう今週、うん、フラッシュとかにいっぱいもう袋閉じになってますから、今。あれ、断密ってうるさいですから。
よう、そんなん呼んでますね。
いや、なんとなくね、日曜日の朝とかテレビ見てると、断密って言うてるんでね。で、なんなんこの変に色気がある女。
そう。お昼にそぐわない感じのね。
一丁前にフェロモンだけをムンムン出してるこの女なんなんやっていう。で、それ最近断密さんっていうことを知ったんで。フラッシュとかで探したらええねんなと思った。案の定グラビアになってるんで。わーっと思って見てるんですよ。
今、まあ、もう大体これ今回の収録の1本目ぐらいが終わりんじゃないですか。
あ、また来週ということでみんな。
今回取り留めないっすね。
これはね、いい感じで30分。あれ、うん、全然映画の話始まらんよって思ってると思うんですけど。
いつものことなんでね。
うん、そんな感じですね。これ、はい、普通に飲み会で最初の枕として話してる感じですから。そう。
来週はコンタクトの話しましょうか。
お願いします。
はい。
コンタクト、ちょっと僕だいぶ忘れてきてますけども、教えていただこうかなと思って。
見てきましたから。
見てきましたか？見てきたんじゃ、見たんでしょ？
見ました、見ました。
見たでしょ、名作、コンタクト。
ああ、よまよい、カレー好き。
悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジュを聞くがよい。
はは
ー。ははー。ビックビックじゃぞ。